本日の礼拝は私ども小金井緑小教会の教会創立54周年の記念の礼拝であります。1965年のちょうど12月25日、山本先生ご一家がこの小金井の地に引っ越して間もなく最初の礼拝を守ったのがクリスマスでありました。玄関の掲示板にその時の最初のプログラム式次第が、ありますので、ぜひ帰りがけにご覧ください。54年前のこのクリスマス以来、この主の日の旅ごとに欠かすことなく礼拝を守り続けて今日に至りました。会堂が立って以来、この席にお座りになる方々もその時代の中で移り変わっていきました。多くの方々を天に送りました。また地方や各地にお送りした方々もあります。そのすべてが神様のご計画と導きの中にあることを信じ、今今日ここにこうやって一緒に礼拝できる皆さんがあるということを、神様のまさに恵みの計画の中に自分たちも置かれているのだと、そう思って心一つに合わせて礼拝したいと思います。一人一人が抱えている課題や重荷は違います。しかし一人の人間としてキリストによって許され救われて教会につなげられてここまで来た、この一年を振り返るだけでも、本当に今指揮者の祈りにあったようにいろんなことがあったでしょう。特に辛いことがあったりする中で、もし信仰を与えられていなかったら自分はもう心折れてしまっていたのではないかと思うこともきっとあるでしょう。しかし今まで私たちはこうやって守られて導かれてきました。そのことを何よりも感謝しつつ、今日も聖書の言葉に思いを新しく聞いていきたいと思うのです。昨年来ずっとルカによる福音書を読み進んでまいりました。そしてアドベントに入ってから一番最初に戻り、クリスマスに関わる記事を読み進んできています。今日はルカの2章の22節から、シエスがウイゴの奉献と言われるためにエルサレムの神殿に向かったところになります。先週お誕生を祝ったばっかりで、まだ1週間しか経っていないんですけれども、清めの期間というのは実は40日間あるんです。お母さんが子供を出産してですね、40日の間家にある意味では静まっていなくてはいけないという定めがあります。礼拝とか公の場には出ていけませんという決まりです。で、この40日の、まあ、実は男の子と女の子で日にちが違うんですが、男子の場合は40日過ぎてエルサレムか、あるいは近くの聖所に行って生贄を捧げて、その清めの期間を閉じるんですね。そして、いつもの生活に戻るんです。実はこの清めっていう言葉には引っかかるかもしれません。出産によって出血などがあり、いわばそこで汚れを負うというふうに考えられていて、まあ、その汚れから清められるための期間とも、言えなくもありません。しかしこの40日間家に静まっていなければならないというこの戒めは、ともすると汚れの期間だ、ネガティブな事柄に聞こえるかもしれません。しかし実はちょっと漢字で書くの書けないんですけど、三辱期っていう言い方があります。 三熟の熟っていうのは衣辺に後で調べてください。説明できませんが三熟期ってあります。でこれは出産後ですね、母体が出産のダメージから回復していつもの状態に戻るまでの期間を指すのだそうです。で、そのいつもの期間を戻るまでだいたい6週から8週だと言われたりしているのですが、言うなればその間母親の体をこう過剰な労働から守るわけです。昔のことですからもうすぐに家のことや何やら、働きにですね、出させられる可能性が十分ある。しかしこの律法、清めの期間を守れという律法によって、母親はですねその体が回復するまでの期間休むことが逆にできるとも言えるわけです。現代的な言い方をすれば保健衛生法的な母体保護のための掟であった、戒めであったとも多分言えると思います。で今日のところでは実はもう一つ戒めがあって、これが初子の奉献って言ったりします。最初に生まれる子は神様のものとして捧げなくちゃいけない。でも、子供をこの殺して神に天に返すのではなくてですね、子供の代わりに生贄を捧げて、身代わりにするわけです。で、子供は神のものとして、親のもとで育つんです。キーワードは神のものということなんです。性別されるというのは特別に選び分かたれるという意味でありますけれども、それは神様のものとして取り分けていかれた。初子は特にそうだったっていうんですね。でイエス様も生まれて、その母マリアの清めの期間が過ぎ、初子の奉献と言われる捧げ物を、生贄を捧げるためにエルサレム神殿にやってきたというのが今日の場面であります。一連のこの清めのことにしても初子の奉献のことにしても、いずれも旧約聖書に定められている律法という枠組みの中でなされています。ちょっとこの枠組みっていうのを今日使いますけども、硬い表現ですが、なんとかお聞きください。律法という枠組みの中で一つ一つのことがなされている。で、それはですね、旧約の民という枠組みでもあるのです。アブラハムを始祖とする神の民イスラエルは、神様と契約を結ぶ民でした。で、この契約を結ぶ中で神様は、イスラエルの民はこうやって答えなさいという応答の仕方を律法として神が教えてくれたわけです。その律法は、を守ることによって神と契約を結んだ神の民として成り立つんです。おそらく他の民族でこういう民はないと思います。皆さん、私たちは自分自身の民族意識って皆さんどのぐらい持っていらっしゃいますか？海外旅行したり海外に行くと、ああ自分日本人なんだって思わされることが起こってくると思いますし、外国の籍を持っていらしたりすれば、その自分は日本人のアイデンティティと、そのもう一つ持っている国籍のアイデンティティとどっちなんだろうかといっぱい考えますよね。日本民族って一体どこから始まってるか、日本書紀まで遡りましょうか、あるいはお隣の朝鮮の方々の朝鮮民族、中国にはもうたくさんの諸民族があるし、タイなんか行きますと北部にはもう少数民族がいっぱいありました。カレン族っていうのは実はクリスチャン人口がものすごく高い、 山ほどいろんな民族があるわけです。でもその民族が何によって自分たちは何々民族だと言えるかって言ったときは、まずほとんど血統ですね。血のつながりでしょう。でも実はその血のつながりというのもあやふやなんです。他の民とのこの混血というんでしょうが、混ざり合っていく中で、血が濃いだの薄いだの言い始めるわけです。で、どこで線を引くんだって話になる。線なんか引けないんです。だから、何をもってして何々民族の一員であると言えるか、そういう定義っていうのは基本できない。しかし、ことイスラエルにおいてだけはできる。それは、神との契約を結んでいる民だ。律法を守る民だ。という枠組みがあるんです。枠組みが。で、そもそもこの神との契約の中で、アブラハムは何て言われたかというと、あなたは祝福の源となりなさいっていうわけです。祝福の源？源ってことはそこから出てくるってことですよね。祝福の源となれっていうことは、神はアブラハムとその子孫にですね、すべての氏族が神の祝福を受けるようになるものとなれ。要するに、イスラエルの民を通して周りの民が、すべての民が神の祝福を受けるようになりなさいというのが約束だったわけです。契約だったわけです。そういう枠組みの中でのこういう清めの戒めとか、で、ウイゴを捧げる戒めだとかいう律法があったわけです。で、こういう枠組みの中で、この、今日の出来事、今日の場面がですね、こう、粛々と進められていったわけです。エルサレム神殿の境内は広いんです。本当に広い。境内っていうと私たちはどうしてもお寺や神社の境内をイメージしますが、要するに宗教施設の敷地は境内なんです。ですから私ども小金井緑町教会も、宗教法人法から申しますと、牧師になるとき試験があるんです。宗教法人法の境内地、我らが小金井緑町教会のこの境内が、ね、この土地は境内なんです。エルサレム神殿の境内は広い。もう本当に広いんです。サッカーグラウンドが何面も入るような。で、そこにですね、このヨセフとマリアとイエス様が入ってくるわけです。先週も申しましたけど、別にイエス様に五行がこう光り輝いているわけではありませんから。まあ、ごく普通の30代になるかなんないかのヨセフと、おそらく、まだ10代後半じゃないかと思う若きマリアと。懐には幼い子供がいるわけですね。別にどこにでも見かける親子の風景、そこにですね、待ち受けてた人がいたわけです。それが、シメオンというおじいさんだった。シメオンは聖霊に満たされていて、救い主に会うまでは死なないと言われていたと。で、待ってたわけです。ずっとで待ってたらですね、いつ来るかわからない中で突然現れるわけです。これが面白いです。予兆なんかありません。いきなり来るんですね。で、いつものようにきっとシメオはですね、こう、神殿にやってくる人たちをこう、ずっと眺めてたでしょう。でも、ん？と思わずこう、見って言ったと思うんです。聖霊に満たされるって何が起こるかというと、この心の目が開かれていくわけなんです。そして、普通の人にしたら、ああ、ただの普通の親子だな、としか見えない、この親子の中にですね、特別なものが見えてくる。聖霊によって。ね、特別なものが見えてくるんです。つまり、そのマリアの懐に抱かれている幼子が、ただの普通の赤ちゃんではない、特別な子だということが、そのシメオンには見えるわけ。これはわからないですね。私たちもですね、聖霊によって目を開かれていったときに何が起こるかったら、それまでは見えなかったものが見えるようになってくる。それが象徴的な表現であります。シメオンには見えたんです。 この、幼子がですね、特別な方として、彼は嬉しくなって、喜んで神様を讃えて言うんです。このきっとどうですか皆さんイメージでですね、この年寄りのじいさんって言いませんけど、おじいさんがですね、この若き夫婦のところに行ってね、おーって喜びながらね、ちょっと抱かせてくださいって。マリアとヨセフしたら見も知らない おじいさんがやってきてですね、抱かせろってわけですね。これは戸惑うわけです。でももうその、なんて言うんでしょうか、その熱い思いの中で、運もも言わせなかったんじゃないかと私は思うんですが、シメオンはですね、この赤子を腕に抱きながら、嬉しくてですね、こう天を仰いできっと歌う、喜び言うんですよ。主よ、主よ、ね。神様、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。もう安心して死ぬことができますって言ってるわけです。私は、この目で、あなたの救いを見たからです。ね。聖霊に満たされるってことが、見るっていうところに現れるんです。この目であなたの救いを見たからです。それは、万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光であって、あなたの民、イスラエルの誉れです。って歌うわけです。ちょっと気をつけてほしい。さっきから散々しつこく言ってた枠組み、旧約の民だの、神の民だの、立法だのっていう枠組みの中で、粛々とこの清めの儀式や、遺言の奉献の儀式をしようとして、こう、進んできてるわけです。で、そこで出会ったシメオンは何つってるかというと、この子は、万民のために整えられた救いだ。この枠組みの中の救いではないってことを言いたいんです。イスラエルの民だけの救いではない。すべての人のための救い、万民ですから。それをシメオンは高らかに歌うわけです。振り返ってみればさっき言ったように、そもそもの初めのアブラハムも神様からすべての子族が神の祝福を受けるようにって、そういう約束を受けているわけですから、シメオンにしたら、本来的な自分たちイスラエルの民の使命がついにこの子において成就した、実現したんだ。だから彼はイスラエルの誉れです。言うんです。もう自分たちが神様に選ばれた役割をついに果たすことができた。君頼むね。これやってくれよ。言われてですね、ある使命を託されてって、なかなかそれを果たすことができない。私もいっぱい宿題抱えててですね、仕事が山のように、溜まって溜まっていくわけです。でもそんな仕事どころの話ではありません。もっと尊い使命があるわけです。神の源、祝福の源としての使命を果たすということを、ここに実現できた。もうそれは嬉しい。誉れだと、使命は言うんですね。ですから、この幼子がですね、異邦人を照らす啓示の光だ。この万民のためにの救いと異邦人を照らす啓示の光というのは言うなれば一つのことを言っているわけです。この救いっていうのが万民のためだっていうところが実は現代の私たちにまでつながってくるわけです。地の果て。もう日本なんて、昔の世界観から言ったら、地の果てもいいところですね。東の果てにある国が日本だったわけです。この現代、この日本の東京の片隅で、こうやって礼拝している。まさにシメオンが言った、万民のために整えられた救いが海越え、山越え、谷越え、ついに、この黄金の地まで54年前、この緑町にたどり着いた。そう言ってよいわけであります。さて、 この子はですね、シメオンはちょっと預言者的に言うんですね。人々を倒らせたり、倒したりですね、立ち上がらせたりするって言うんですね。倒すとか立ち上がらせるって何のことだろうか。実はですね、さっき言った枠組みが問題なんです。イスラエルの民としての枠組みは、ある意味では律法を守るということでした。この律法を守るというのはとても尊い大切なことなんですけれども、一番大事な祝福の源となるために律法を守るという目的をスコーンと抜いてしまったときに何が起こるか。律法を自分のために自己目的に使い始めるんです。自分たちはこれだけ律法を守っている神の民だという優越意識をそこに持つわけです。だから新約聖書のこの時代は異邦人に対して完全に見下してましたから。自分たちは上だ。そこでは一番肝心な芯を抜いている。祝福の源、万民のための祝福をもたらす使命をスコーンと抜いてしまった上でですね、形だけ守ることにおいて俺たちは偉いんだ。ね、上に立ってるんだっていう優越意識を持っていくわけです。で、そういう肝心なものを抜いてしまってですね、自己目的に律法を使っていこうとするような者たちが、実はこの幼子、この救い主によって倒されるっていうんです。なぜならば、そこに嘘と欺瞞があるからです。神様、神様って言っときながらですね、結局は神様を実は二の次、三の次にして、そっちのけにしているんです。自分はどれだけちゃんとやってるか、私はこれだけできてるんだ。自分をアピールし、自分を認めさせるための律法でしかないわけです。それを欺瞞というんです。これはもう漢字で書くと難しい。ね。イエス・キリストというお方はですね、その言葉に触れ、その言葉に触れていく中で、啓示の光がパーッと当たってくるわけです。で、人間はですね、この欺瞞を持ち始めるときには、必ずお体裁よくしますから。外面をよくするんです。立派な形を取るんです。でも、そんなものが、この啓示の光であるイエス様に通用するわけがない。もう、その覆いを貫いてですね、内に秘めてあるものがあらわにされてくるんです。今日シメオンが言ってますよ。人の心の思いをあらわにするんだって。一方でそういう、欺瞞を抱え、自分を優越した立場に置こうとしていく人間の嘘やすり替えですね。上手にすり替えるんですよ。いかにも信仰的なことをやってるかのように見せかけながら、スッとすり替えてですね、いや、実は俺偉いんです。私立派なんですってことを抜き替える。そういうことをやっていることを、啓示の光であるこのイエス様が全部あらわにしてしまうって言うんですね。恐ろしい話です。一方、倒れてた人が立ち上がるって言うんです。顧みられなかった人々。あれは罪人だ。汚れている。病気や障害を負っている。何かやったんだ。あるいはご先祖様が何か悪いことしたんだ。そうやって呪われてるだの言われ、天罰だの言われ、打ちのめされて崩折れていった人々をですね、主は立ち上がらせるというのです。見えなかったものを見えるようにし、聞けなかったものを聞けるようにし、歩けなかったものを立ち上がらせていく主イエスの奇跡の数々。それはまさにこの立ち上がらせていく人を、単に奇跡を行ったということではなく、神の前に一人の人間として 誇り高く生きることができるようにされていくってことです。世の中からお前はダメな人間だ。お前は失敗した人間だ。お前は罪人だ。ね、お前はこんなにろくでもないことをしているって。散々こう非難され、軽蔑され、打ちのめされていってもですね、この方において、この啓示の光を受けることにおいて、胸を張って生きる。私は神のものとされる。その中で病が本当に癒されるかもしれない。あるいはもしかしたら癒されることなく命を閉ずるかもしれない。しかしそこに自分は神のものとされているんだっていうその芯がしっかりと入っていく中で、私たちは立ち上がっているんです。肉体的には床に伏しているかもしれません。でも神の前にスクッと立っている。胸を張って神を仰ぐことが許されていく。イエス様っていう方がそういうことをしてくれるっていうんです。この両面をですね、見る中で母マリアに言うんです。あなたの心は剣で刺し貫かれていく。それはまさにあの十字架の出来事を指しているわけです。この倒らされていく人たちは倒されてなるものかと思って反抗するわけです。自分たちのその、秘められた思いをですね、あらわにされるのは嫌で、なお隠し続けようとして、そして逆に反撃に出てくる。これがイエス様を十字架にかけろというあの声になっていくわけです。私たちはですね、この、すり替えや欺瞞をしていくときに、自覚的にそれをしているのは人もいますし、無自覚なうちにそれをやっちゃう場合もあるわけです。で、無自覚にやってるときっていうのは、こう、あらわにされていくとき、なんか、居心地が悪くなる。で、不快感を感じる。そして、だんだん不安になって、嫌な気持ちになって、だから、排除したくなる。そして、攻撃したくなる。啓示の光としての主イエスは、人の心にある思いをあらわにしていく。打ち砕かれて、崩れている人には、君は神のものとなれるんだ。誇り高く、神の前に胸を張って立てる。そう言ってくださる。傲慢になって、すり替えをしながら、欺瞞を抱えながらこれでいいんだと思っている者たちに、どこがそれでいいのだと問いかけていく。しかしこの啓示の光はですね、どこがいいんだって問いかける中で、まるで球団闘争ではありませんが、球団って昔の言葉ですけれどもね、お前は間違ってるだろうつってこう問い詰めていくんですね。でちゃんと昔の学生紛争時代、よく流行った言葉ですよね。球団闘争し、自らの歩みを総括せよつってやるわけです。懐かしくありませんか、昔の方。でしょ、総括せよっていうわけです。イエス様の啓示の光は、お前何やってんだ、総括せよって言って球団する光か。で、崩れてる人に、ああ、よしよし、かわいそうによしよし。で、こっちには、そうかせよってやってる、そういう啓示の光なのかって言ったら違うわけです。私たちは知ってるんです。この啓示の光っていうのは、十字架からもたらされる光だ。十字架からもたらされる光っていうのは何の光かというと、許しの光なんです。許しがまずあるんです。悔い改めるよりも先にもう用意されている。事実そうではありませんか、私たち。信仰に導かれて入れられる前にですね、もう傲慢極まりなく生きてた人間であった。でも、もうすでに許しは用意されているわけです。で、その啓示の光に照らされていく中で自分の心の秘められている、傲慢やですね、欺瞞を照らされているときに、本来ならあわーって逃げてしまうところをですね、大丈夫だ。お前には許しがあるんだって。だから、ちゃんと向き合ってごらんって言ってくれてるわけです。 この啓示の光っていうのは、逃げなくていいんだって言ってる光なんです。十字架の許しがちゃんとそこに伴っている光なんだから。自分のそういう見たくもない、愚かな側面をですね、目を閉ずるのではなく、ちゃんと見なさいって、ご覧なさいって、大丈夫だから。ちゃんと見たときに、そこに次の道が開かれてくる。それは、その自分のこの欺瞞をですね、もう取り繕おうとしていくのに結構疲れてるんです、私たちは。ですよ。自分の欺瞞をね、見つかるの嫌ですから、取り繕うんです。取り繕うって結構ね、大変ですね。で、疲れるんです。で、窮屈な思いやですね、追い詰められた、こう、気持ちにもなります。ですから、大丈夫だって。あの十字架の光、啓示の光の中に身を置いてごらんなさいって。大丈夫だって。そこでちゃんと向き合っていく中で、そういうずるいことをし、あざといことをし、欺瞞を抱えている自分をですね、丸ごとイエス様に追い種することができる。今私たちがしているこの礼拝がまさにそうではないか。啓示の光を、この十字架を前にして、私たちは照らし出されてきている。今振り返ってみれば、自分が傲慢であった自分はですね、それが明らかになるし、あるいはやり込められてぺしゃんこになって傷つき果てたものに、イエス様は手を差し伸べてくれている。両方がきっとあるでしょう。そういう中で、私たちは本当にそこに、この啓示の光の中に復活した主イエスがその手を差し伸べてくださっているのを見出していく中で、自分をそこに委ねていくことができるわけです。54年間ここで礼拝を守り続けた方々がきっとみんなそうなんです。この啓示の光を毎週日曜日の旅ごとに、その光の中に身を置きながら、悔い改めて、そして自分を丸ごとイエス様に追いだねしていく。そうやってこう、自分で自分を支えたり、自分で自分を満たしていかなしゃというのからこう解かれていくときにですね、私たちは本当に自由にされて、そして誰かのために自分を捧げる、提供する、そういう歩みへとこう押し出されていくのだと言ってよいのではないでしょうか。54年から55年へと向かいましょう。私たち万民の一人として、啓示の光を今日もここに豊かにいただいているものとして、悔い改めと感謝を持ってこの身を主に委ね、そして主の御後に思いを新たに従っていきたいと思います。